はい。
どうも、私は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけれども、あなたは？
あ、これもう言って大丈夫。あ、大丈夫です。スラッキーです、はい。こんにちは。
はい、音量調整してるんで、はい、喋っていいですよ。
今ね、はい、ちょっと4月じゃない ?4 月になったじゃん。
はい。はい、あ、割れた。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。あ、菅田さんは別に、逆に工夫しない方がいいの。菅田さんは一定の音量で喋っていただいて、ね、私が PA なんで、私が調整するんで。うん、
はい、
割れたって言って、菅さんが声を落とすと、うん、まね、両方で操作したら、鮮度を多くして、船、山に登るっていうことわざ知ってますか？
知らないです。
はい。知らないの。お前、文学部だろ。
はい、ちょっと4月ということで、
まあ、最初にやっときよって話なんですけどね、これ。嬉しい。録音を開始する前にね。はい。はい、4月なんですけど、はい。
うん、いや、フレッシュにさ、うん、こう、ちょっと慣れてない感を出して初心に戻ろうかなって、うん。
新番組スタートっていう感じですよね。
そういうこと。
コネクトみたいな感じでね。
そう。
ウィウィシー。コネクトね、まだ撮っといて、1週間連続で聞こうかなと思って。
あ、なるほどね。
ぶっ続けで。
うん。
昨日最初でしたよね。初回でしたよね。
そうです。で、まあその聞き方もいいと思うんだけど、うん、ラジコとかもあるからね。うん。うん、だけど僕、ほら、今日このラジオの収録があるって聞いてたから、
うん、
昨日さ、2時間、聞くことだけに費やしたのよ。
あ、オンタイムで。
そう、なんかしながら聞くとかじゃなくて、
正座して。
机に座って、
はい、
部屋暗くして、2時間ずっと、集中。
ごめんなさいね、レンゲちゃん、気持ち悪い聞き方して。俺じゃないからね。レンゲちゃんの悪口言ってた頃、スガツって男がそういうことをしてただけなんで。それはなんかまた何かこう、上げ足を取ろうとして、レンゲさんの上げ足を取ろうとして、もう、一挙手一投足、もうちょっとした言葉の一言も聞き漏らすまいとして、意地悪な聞き方をしてたんでしょ？
いや、でも、ちょっと、試しに聞いてみていただきたいんですけど。
いや、試しにじゃね、ちゃんと聞くんだっつってんだから。
はい、まずね、思ったのが、うん、赤い玉尾さんに声そっくり、ね。
あ、でもそうかも。うん、あとイントネーション的なところも含めてそうかもね。
うん、多分ね、うん、イントネーションは、そう、それも思ったんだけど、まあ、多分そういう練習をさせられてるんだよね、
ラジオ。ああ、そっかそっか、
うん。うん。で、それもあるんだろうけど、なんか、すごい似てるなと思って、いい意味で、うん、いい意味で新鮮味がないなって思って。
まあ、でもラジオには大切なことですからね。
そうそうそう。
うん。多分、パンサー向井さんとかもね、そういうタイプだもんね。これも多分20年ぐらいやってんだろうな、うん、この番組みたいな感じで始まってるからね。
そう。だけど、なんか聞いてくうちに、うん、これ読めばいいんですかとか、なんかね、そういうの入ってきて結構良かったです。
わざとかな。わざとだと思ってるんでしょ？菅津さんそういうのも本当は分かってるくせにわざと拙い感じを出してるっていう意地悪な聞き方をして。
これから話すと思うけど、うん、そういう安納的な意地悪さはないです。
安納的なね。はい。ひ
ね
くれた。
うちの弟とか、うん、はい。うちね、弟がいるんですけど、
はい。
弟さんすごい鉄オタだったのよ。
うん。
うん。うん、で、よくほら、電車のさ、こう、アナウンスとかを、自分で言ったりしてたんで、部屋とかで。
ああ、右翼になる前は。
右翼になる前は。
チャンネル桜のヘビーリスナー、うん、リスナーというかヘビー視聴者になる前は。
なる前はね。で、なんか次は何とかですみたいなこと言うときも、うん、わざと間違えたりして言ってんの。こう、あ、失礼いたしました。次は成績桜ヶ丘です。みたいな。
どういうこと
なんかそういう、ほつれがやっぱしマニアの人って、
はいはい。
含めて好きなんだろうね、きっとね。あ、電車のあるやつの間違えた再現みたいな、ま
あ。たまに間違えることはね、ありますからね。
そうそう。
だからまあ、ね、我々はほらまあ、ちょっと、異性愛男性だからさ、異性愛者男性ですから、
うんうんうん、
ちょうどこの春の時期とかに、
はい、
新人だろうなっていう女性の車掌さんが、間違えたりすると、ちょっと燃えるっていう。うんうん、
そうそう、ね、そういうことね。
ありますよね。うん、いや、もちろん、うん。
だけど、
はい。
そう。だけど、まあ、今回のコネクトに関してはそうじゃなくて、 あ、なんかこうフレッシュっぽくてね、うん、いいなと思いながら、
そうじゃなくて、そうじゃなくないじゃん。どういうこと？
うん、まあまあどっちも良、はい、かったですよ。
だから石山さんが、うん、しっかりして、まあこれ赤江さんとそのままもう同等ぐらいじゃないぐらいのしっかりさもあれば、うん、ほつれもあればと。
そうそうそう。
でも赤江さんもほつれがさ、まあね、あれわざとでしょ、うん、赤江玉はあれわざとやってんでしょ、あの間違えて。
ポンコツっぽいところ。
ポンコツっぽいところは、本当は、そんなことないのに、うん、台本に書いてあるんでしょ、ちゃんとツッコミ、ね、山里さんのツッコミまで含めて、チコちゃんにしこられる、チコちゃんにしこられるってあれわざと言ってたんでしょ。
そんなこと言ってたん
ですか。一番有名な NG であるじゃん。
あ、そうなの、
チコちゃんにしこられる。
そう、だから、はい、まあまあね、それも継承してる感じで、すごいね、聞きやすかったしね、面白かった。
楽しみ。うわぁ、もう、今一番楽しみだ、うん、人生で。もうそれしか楽しみないわ、本当に。
うん。じゃあ、その楽しみのまんま言ってほしいんだけど、ちょっとね、言わなきゃいけないことがあってさ。
ちょっと、それは、あれですか、このラジオの人気コーナー、コネクトへの道にも入ってるってこと、
そう。
オープニングトークと思いきや、ね、まあ、新年度なんで初めてこの番組、このラジオを聞く人もね、新入社員、うん、新社会人、新学生の方多いと思うんですけども。
別海町とかから東京に出てきて、このラジオを聞いた。
別海から来た女もね、うん、聞いてると思いますけれども。
なんでさ、キングオージャーの、取材協力のところに、別海町って入ってるんですよ。
ね、こうやって、枝葉に枝葉を継ぐような喋り方をするのはやめてほしいんですけども。
うん、今、MVのもうそこで終わり。はい、ね、だそういうフレッシュな気持ちで聞き始めて。
コネクトへの道っていう人気コーナーがあるんですよ。
は
い、
うん。
今日で2回目かな。さっきから話してる石山蓮華さんっていうのは私も、実は昔共演したことがありまして、はい、まあ、その縁から石山蓮華さんがね、今 TBS ラジオの顔として、帯番組をやっているコネクト、昨日から4月3日から始まった番組に、うん、私が本当にもう早くでいいんで、もうなんならもうちょっとロケコーナーの、もう後ろでガヤガヤしてる通行人ぐらいの早くでいいんで、
うん、
うん、もう富山恵里さんが外でロケしてる後ろで、レンゲちゃーんって叫んでる通行人ぐらいの早くでいいんで、まあ、できればまあ、ちょっとね、コーナー出演ぐらいはしてもらいたい。まあ、そのほうがいらんね。まあ、つまりゲストで出してほしいということを目指す、何者でもない人間が、ラジオの頂点であるコネクトに出演できるかどうかを、余すところなく描いた感動ドキュメンタリーコーナー、うん、それがコネクトへの道ですね、
うん、でさ、そういう話だったじゃん、はい、で、スタラさんに知り合い だからっていうのもあるし、はい、天津さえ、
はい、
コネクトが標榜してるのは、うん、ポッドキャストと連携していきたいっていう話をしてたんだよね。
そうなんですよ、はい、
うん、だから余計にその、あ、じゃあコネクト会長も出れるかもって話で人気コーナーになったわけじゃない。
一応この僕は怖くない15年以上のね、長きにわかる関東ネットラジオリンクでは Amazon プロダクツと僕は怖くないしか残ってないですからね。
はいはい、はい。
関東のポッドキャスト、まあ、ネットラジオの最古さんとは言っていいよね。うん、
そうそうそう、そういうことだよね。うん、
まあ、どれぐらいリスナー数がいるかどうかを全く考慮に入れないとしたらね。
うん。はい、うん、で、そう思ってさ、
はい、
で、昨日のね、初回の放送で、やっぱりそのコーナーやったのよ。ポッドキャスト紹介みたいな。
お、はい。コネクトしていくわけですね。う
ん、で、なんか、うん、皆さんもこのポッドキャスト、
うん、
おすすめのがあったら、
うんうん、
どんどん募集してますみたいなことを言ってて、
おお、
これもまたね、変態怪談バナナとかが、
はい。
トウモロコシの会というのがございまして、みたいに送っちゃうぞと思いながら聞いてたの。
まあ、ちょっと嬉しいは嬉しいけど、空気読んだ 応募メールにしてほしいぐらいだよね。吉出会長がとかいきなり言って、で、まあ、あの、エアさんみたいにね、あの、NHK のゴーゴラジに出た時に、いきなり何の注釈もなしに、吉田会長がどうのこうのって、で、NHK のアナウンサーの人が、これ、吉田会長とはどういうことなんですか？ああ、すいません、すいません、ほんとすいません、なんか、勝手に、俺が呼ばせてるみたいじゃん。なんか、
そうそう。
偉そうに。っていうようなね。
うん。うん。ちょっとそう思ったんだよ。
はい。はい。
したら、その後に聞いたのよ。僕、耳を疑ったんだけど。
うん。
え、あの、TBS ラジオをやっているポッドキャストの、おすすめを皆さん教えてください。よして。
ん？ん？どういうことですか？
TBS ラジオが今ラジオ以外で、
うん、
ポッドキャストに力を入れていますと。
うんうん。まあ知ってる。まあ、TBS ラジオは結構一番早くにポッドキャストに乗り出した曲ですからね。あの、ジャンクポッドキャストとかはだいぶ10、それこそ15年ぐらい前からね、やってたりね。
あと多分、ポッドキャストオリジナルの番組もあるのか
な。ああ、まああるでしょうね。それはまあでも、うん、とはいえ、それは最近はよくあるパターンですから、ポッドキャストオリジナルのやつを。
うん、で、
はい。
そう。それの紹介をしていくコーナーでした。
違う。それもでしょ。まあ、もちろん TBS ラジオの番組なんですから、うん、TBS ラジオのポッドキャストも、それはね、取り上げないとっていう、社長さんの判断もあるでしょ。あの、三村社長の判断もあるとは思いますけども、ポッドキャストでもともと草の根の素人たち、一般人の人たちが配信するためのツールですから、プラットフォームですから、うん、昔でいうミニ FM みたいなものの流れは1990年代後半あたりから、まあ、まずアメリカで、インターネットと融合することによって、ネットラジオというものが起こり、
うん、
ね、ミニ FM という流れがまずあるんです。から、ネットラジオというのは90年代後半、まあ、98年ぐらいかな。いや、もっと前か。アメリカはもっと前ですね。90年代後半、5、6年ぐらいからあり、それは日本に遅れて登場してきて、2000年ぐらいから花開いたと。で、2005年に、ポッドキャストというサービスが開始されるので、ポッドキャストが一般名詞として扱われるのはおかしいんですけどね。ネットラジオという集合体の中の一ツールとして、アップル社が提供しているサービスとして、ポッドキャストがあるので、
うん、はい、分かった。あの、
はい、
めっちゃ早口で言ってそうっていうのはこういうこと言うんだろうね。
めちゃめちゃ俺セーブして話してるんでね。
あの
初心者さんに、ね、素人さんに話さなきゃいけないと思って。
はい、あのでもね、
うん、
僕そこねラジオ、
うん、
ラジコ、
うん、
ちょっと戻してもう一回聞いたんですけど。
ちょっと戻しにくい。あ、でも最近戻しやすくなったよね。60秒巻き戻しとかあるからね。5秒巻き戻しとか。
ラジオの
うん、
TBS ラジオのポッドキャストのおすすめ、皆さん教えてくださいって言ってました。で、
うん、
なんか一例として、リスナーさんの早く来たメールがあったのかな、
うん、はい。
なんかそれを紹介してたんだけど、
はい。
なんか、大久保佳代子さんの、
ああ、ある
わ。なんとかっていうポッドキャスト。
はいはい。あの、私何回か聞いても面白いですよ。はい、
あ、本当、うん、うん。で、なんか、おすすめ会は、うん、まあ、人生相談やってんだって、それが、うん。で、おすすめ会は、その、紐になりたいっていう男性の人生相談があって、
うん、
それに対する大久保さんのこう回答がすごいいいかな。
まあ良さそうだね。
うん。で、なんかそれっていうのは、その、何日に配信してる、あの、番組ですみたいな、
うん。
そう。で、こんな感じで TBS ラジオのポッドキャスト、これからどしどし紹介していきたいと思います、みたいな。
ちょっと待って。じゃあ TBS ラジオ以外はダメなわけ
逆にだから、僕なんか途中まで本当にその、さっきのその、紐になりたい男性、おすすめ会ですみたいな。
うん。う
ん、なんかこの調子でなんかあの、多重人格の人と付き合った会がおすすめですみたいに送ったりしちゃうんじゃないって思ってたわけ。
ね。ドラゴン浴衣の女とか。うん、それいきなり言われてもわかんないから、石山さん。ね。
そう、だからそう思ったら、本当、うん、TBS ラジオのポッドキャスト。
うん。
うん？しか紹介してくんなと僕には聞こえましたけどね。レンゲさんがそう言ってるように。
まあ、つかむとも言葉としてはそういうふうに言ったってことね。
うん、うん。
まあ、初回だからじゃない？
いや、違うと思う。
今日は、今日ね、今日2回目だけど、今日は多分、じゃあ次は、ゲラのポッドキャストのおすすめ会よって、どんどんやっていくんじゃない？だんだん降りていくんじゃないの？ 日本放送のオリジナルのね、だからあれ、オールナイトポッドキャストね。
うん。
アンガールズのジャンピン、面白いですよ。
はい、
はい。はい、面白いですけど。うん。
うん。
うん。多分、ね、和田アキ子のことを旋回人間って呼んでるんだけど。いい加減に旋回、ね、ラジオやってるから。
はい、はい、はい。いや。
うん。その回がおすすめかな。第1回か第2回で。はい。旋回人間って言ってます。
あの調子だと、
うん。
これね、ただ単に別チャンネルでやってる TBS ラジオオリジナルのポッドキャストを紹介するだけのコーナーですよ、きっと。
え？いや、分かった、ごめんごめん。逆に言うと、やっぱオールナイトポッドキャストは、やっぱりライバル社だから無理だよね。
まあそうだよね。う
ん、でゲラだって、ゲラはゲラで、あれは、なんかもう、クラウドファウンディングみたいな感じで、みんなの募金によって成立してるやつだから、まだいけるかもしれないけど、でもとはいえ、営利目的の、ね、プロの芸人さんたちがやってる、ポッドキャストサービスだから、
うん、
まあ、それもちょっと無理かもしれないよね。
うん。
だ逆に言うと、我々みたいに、今日、15年もやってる1円もマネタイズしてないような、YouTuber ですらないようなね、
うん、
ポッドキャスターですらないような、企業案件とかもやってないし、
うん、
今日日さ、何らかの発信してて、一円もマネタイズしてない人っていないじゃん。
いないね。うん、
俺たちとアマゾンプロダクツだけじゃん。まあ、でも、まあ、てか、あ、でもそっか、でも、モテラジとかはもう YouTube にもやってるからな。うん。で、形成型ゾーンだって YouTube。なんか、はっきり YouTube のリンクしかないもんね。あれ。
うん、
俺、一円も落としたくないからわざわざポッドキャストで聞いてるんだけど、わざわざ一回 Google で検索して、その、行かなきゃいけないぐらいだから、マジで、うん、あれ、Amazon プロダクツもあれ、ないのかな ?YouTube。あったとしたらマジで世界で俺たちだけだよ。一切マネタイズしてないネットラジオって。で、何が言いたいかと、だとしたら逆に、
一種か。
逆に、ワンチャンあるじゃん。取り上げられるじゃん。TBS ラジオ以外、もし取り上げられるとしたら、一切営利目的ではない、1円もお金が絡まない、
うん。
ところだったら、いけんじゃないの？
いや、だからさ、でさ、知ってる？はい、ほら、まあ、あくまで今僕が話したのは、昨日の初回の放送の段階で、はい、これおそらくないぜって話なんですけど、
はい。はい、
さ、ほら、日替わりでなんかやっぱしパートナーが変わるんだよね。
はい。
で、昨日は、なんだっけ、菅良太郎さん、パンサーの。
あ、はい、はい。だから、うん、パンサーの向井さんと菅さんはなぜかラジオ出てて、
うん。
一人だけ、人だけ出れないってことですもんね。
そうそうそう。はい、で、なんかね、多分ね、どっかの曜日が、
はい。
デカミさんだよね。
デカミさんです。
ね。
じゃあなんで、吉田はっていうこと？デカミ出れるんだって。
ね。
いや、ね、いや、全然知名度はね。向こうの
方が。まあ、あとさ、俺たち、昔一回共演してますからね。
え？ああ、スガッツさんはね。俺は共演してないでしょ。
あの時体調向いたよ。
ロフト阿佐ヶ谷のイベント、
そうそうそうそうそうそうそう、
ミリオン出版系のイベント、
そうそうそうそうそう、
あ、俺も出てたっけ、
出てた。だからさ、
はいはい、
なんかね、なんか
やっぱ
パイパイともね、面識あんのにね、
パイパイを取ったことがこんだけ功を奏すとはね。だってみんなで、そうじゃん、だって玉ちゃんだって、そうだ、玉袋筋太郎さんだって金曜日出てるけど、うん、たまちゃんにしてるわけでしょ。
そう。
じゃ逆にすりゃいいのか。逆に俺、ね、だって本名でやってほしい、吉田裕樹って。
はい、
これなんか勘違いされがちなんですけど、本名ですからね。
うん、
逆に俺がそのかっこいい感じの名前を芸名でつけるわけないでしょ。俺みたいな人間が。
うん、かっこいいもんね、裕樹は本当ね、おばあちゃんが考えたね。
おじいちゃんね。うん、大阪のおじいちゃんが考えた。
はい、はいはい。うん。
で、だからそういう、で、だからね、本名で吉田裕樹って、わざわざ、かっこいい本名なのに、
うん、
なんだ、なんか、 クンニリングスナメールみたいな芸名にした方がかっこよくない？それもだデカミとタマちゃんも何にも言えないよね。君たちは NHK とかに出るためにひよったけど、俺は NHK に出てさらに改名する、うん、クンニリングスナメール3世に。
一世二世はどんな人
生を見たんだろうね。多分ヘルペスとかで唇がぷくって膨れちゃって、うん、ね、うん、死んだっていう。
いやだからまあね、
そっちかっこいいよね。
クンニリングスになってもいいけど、
はいはい、
多分ないぜ。コネクティの道いきなり立たれてます。
いやいや、お前諦めるの早すぎるだろ。それにしたって。マジで挙手一投足に怯えすぎだって。TBS ラジオのポッドキャストを紹介してくださいねって、それは言うは初回だった。
うん。
いや、それ
な、
うん。
うん。
まずはね。
うん。でもこれで、あれだよね、うん、じゃあ一般の人起きたぞって思ったら、うん、モモロコシの回って、きっと7年目ぐらいにやっと言われるぐらいな感じだよね。
いや、だから一般の人も今、ポッドキャスト、ガンガンおしゃれで、すごい資金力でやってるから。
そうそう、そういうのあるもんね。
俺たちまでたどり着くまでも、茨の道だよね。そこになっても。一般人編に突入しても、まだ全然先だよね。だって、まあ、それこそモテラジとか、ね、もっと先輩はいるけど、サバラジとか、まあ、今とノギツアールとかもね、ノギツアールも、イニシャル G から考えればすごい先輩だし、
うん、そのがあるんだ。
お前そんなことも知らねえでさ。
知らないよ。
まあそんなことも知らねえで、こんな俺たちは出れないとかさ、お前は無理だからって言ってるわけ。基本の気ですよ。
確かに、うん、ね、トウモロコシの会さ、僕が出させてもらう前から、
うん、
僕リスナーだったからさ、
うん、
やっぱさ、あの当時僕いくつかポッドキャスト聞いてたのよ。
はい。
で、やっぱ これしか残ってないもんね。
うん、本当は一番面白かったよって、ダントツで面白かったよって言ってほしかったんだけど、また事実としてこれしか残ってないって事実を言っただけで、ね、まあそれは別に面白い面白くないじゃなくて、続けてるか続けてないかっていうことですね。皆さん本当は仕事が忙しくて続けられなかったわけで、俺は仕事が忙しくなかったから続けられてるだけっていうことですよね、つまり。
そうね、はい、当時、トウモロコシの会と、
はい
はい、あと今夜もオタク酒っていうラジオ僕
に聞いた。あった。うん、うん。
でもそれも男性二人でやってて、
うんうんうん、
で、そのうちの一人は今、仮面ライダーとか戦隊もののメインの CG やってますからね。
すげえな。それじゃあもう、ポッドキャストなんかやってる場合じゃないもんね。
そうそうそう。だからね、みんなそうやって大きくなって、こう、行きました。あと、花さんとかっていう人聞いてたな。
花さん、うんうん。
873で花さんっていう人がいて、
そのみつるみたいな。
みつるみたいな。その人はなんかいなくなっちゃった、
うん、うん。まあ単純に言って仕事が忙しくなるとね、30代仲間とかになって、でこのネットラジオの方でもお金稼げるようなマネタイズの仕組みを作ってやったり続けられるけど、1円も稼がないで40過ぎてもやってる人はそれはいないよ。意味わかんない。
今日ね、もう火曜日の11時だ。昼間の11時
全くの平日ですからね。
ね、うん、
いや、2人ともパジャマ着てね、菅田さんはアイコスなんか吸っちゃってね。
ね、ほんとね、ダメね。この格好で僕さっきこのラジオの前にコンビニ行きましたからね。
ああ、
仮面ライダー X の T シャツなんですけど、
あ、オタククマが来たよ、オタクグマが来たよって、そのコンビニでね、多分言われてるでしょうね。来た、オタクグマ、あ、来た来た。
うん、まあまあそういうあらなつけ
ない。仮面ライダーの仮面ライダーバツって T シャツ着てた、なんか。何それ、さあ。
変と。あ、なっちゃうんだろう本当に。
いや、でもコネクトへの道はまだ私は別に全然諦めてないですから。
わ、はい、かりました。また今日もね、だから、はい、このラジオ終わった後、
はい、
ちょっと僕また ウォッチって言わないね、ラジオね。ラジオをウォッチするってちょっとおかしいもんね。
リスニング。
ラジオをリスニングしていこうと思います。
は
い、
リスンしてください。はい。
はい。ね。
ちょっと聞いてみるか、今日は生で。ね。
最終回の玉をさ、
玉結び。
竹江さんよかったね。
あ、それも聞いてないんだ。うん、あ、そうなんだ。聞こう、それも。まずそれを聞かないとね。
ちゃんと一応ピエール滝さんもちょっとだけ触れるんだっていうところとか。
うんうん。
うん。
不倫に関しては触れなかったんですか？芝生の上で不倫してたことについては。
それは僕が聞いた範囲だと、触れてなかったけど、
うん、
でもなんかギャグっぽく触れそうじゃない？
まあ、あと不倫じゃないしね。まずそこちゃんと否定してよ。
そう。菅
田さん否定してくんないと。
うん。
そうね。よかったです。まあ、
はい、
西山蓮華さんにバトンタッチされたんでね。TBS ラジオの顔は。いや、もうラジオ、日本のラジオの顔って言った方がいいか。
まあでも本当、実質的にそうじゃない？本当に。
うん。柿花忠しか石山蓮華かですかね。
うん、柿花忠しはね、別に。
でも視聴率今1位なんですよ。あの時間帯ではね。
あ、そうなんだ。
全体かな。あ、でもあの時間帯では少なくとも1位ですよ。
へぇ、
あ、聴取率ね。聴取率はね。
うん。あ、まあでも確かに、もう何十回も話してるけど、
はい。
その後のあの、ラジオビバリーヒルズ、
うん、
になったら僕も音速で変えてるんで。うるさいから。
うるさいから。あれ、清水美智子さんは、なんか嫌いなんでしたっけ？
あんまり、だからうるさいから。
いや、うるさいからっていう人、初めて。日本人でお前しかいねえからな。清水美智子のことうるさいって言ってんの。
うん。だいたいこう、運転中なのよ、
あの人
って。仕事のとこね、はいはい。うん。もうすぐ変える。
逆に、だって60過ぎて、あんなキレッキレの人、もう男とか女とか関係なくいないからね。
うん。
な
ん
か回転が早い人。
夜中だった、でも夜中もうるさいの僕嫌なんだよな。TBS ラジオで夜中に、うん、シティチルクラブっていうのやってるのよ。
はい。
音楽メインのやつ。
はい。
あれ僕すっごい好きで、
はい。
昼間とかもあれ、ラジコでかけて落ち着く感じ。
いや、ビバリーヒルズだって別に、ナイツの花輪さんはチルな感じじゃないですか。
ああ、でもね、なんか人間が話さないでほしい時ってあるじゃん。
高田文夫さんはお好きなんですか？
え？
高田文夫さんはお好きなんですか？
ああ、もう、ね、あんまね、こう人のこと嫌いとか言うと良くない。
え、なんでなんで？
嫌いだね。
なんでなんでなんで？
うるさい。
だからさ、ラジオなんだよ。うるさいって、まあ、おかしいでしょ。
でもなんかあれなんだよね、はい。それこそテレフォン人生相談とかは別に BGM 代わりに普通に流してる。
うん、まあ真逆ですけどね、確かに。高田文夫先生の喋り方と、ラジオ人生相談の人たちの喋り方は真逆ですけども。
うん、うん、あれはなんか落ち着くんだよな、うん、こう。まあでもなんかそれもそれこそ、自分より悩んでる人がいるっていうのの意地悪なのかな、
ね、うん。そうでしょうね。
うん、
全くそれはね、コネクトと相入れない思想なんで、あっち行ってください。
ね、コネクト、
うん、
楽しみにして、ね、ください。
うん、まあ、だから本当、東京国際フォール、東京国際フォーラム、ホール A でイベントやってほしいですよね。
うん、ほら、玉結びで、武道館でやったじゃない。
うん、ああ、だから柿花忠、あなたとハッピーも今度やるんだよ。東京国際フォーラム、ホール A で。
あ、そうなんだ。だからさ、ラジオってもしかしてそれが、また新たなマネタイズとして、そういうイベントを、
うん、
美味しいなっていうのはちょっと覚えたのかもしれない、ね。
だって武道館とさ、
うん、
東京国際フォーラムのホール A ってもう頂点だからね。
だ
まあもっと、ね、収容人数で言えばもっとね、埼玉スーパーアリーナとかはあるけど、うん、格としてはさ。
東京国際フォーラムなんてさ、
うんうん、
僕大学生の時に、
うん、
ソフトバンクのセミナーを受けに行ったんですよ。就職活動で。
うわ、ちゃんとした人間じゃん。
そん時
お前、人間だったのか、昔。
でも、はい、孫さんの、
はい、
生まれ育ちの、アニメのビデオを見せられ
る、うん。あ、いいなぁ。豚の血が流れてくる川の、あれってこと？
なんか韓国で生まれたのかな、なんか。
いやいや、九州でしょ。
あ、でも
その、生まれは朝鮮半島なのかな。
で、なんか、それで結局、ちょっ と、はい、そういうなんか、あの、生まれ育ちみたいので、うんうん、あんまりこう豊かじゃなかったみたいな話とか。
まあそこは逆にね、うん、あの、押していった方が、逆に、あ、立身出世だっていうね、田中角栄的な、田中角栄も 小卒って出てくるけど、結構いいところのお坊ちゃんだからね、あれね。
あ
の、大陸に行ってたから、親が。だからそれで小学校に、ね、日本の小学校しか行けなかったってだけだからね。
その孫さんのその、はい、アニメビデオを見るので行ったぐらいですよ。うんうん、でもすごい人数だ。
孫さんのアニメビデオを見るためだけに、東京国際フォーラムホール A に。
うん。うん。めっちゃめちゃもう、新卒、あのね、就職、就活中の。
何系のアニメなの？何系なの？マッドハウス系？
え、何が、ね、
その孫さんのアニメ。
あ、なん、あのね、漫画日本昔話っぽかったよ。
そうなんだ。あっち系か。
うん。そう。だからね、そう、ね、なんかすごいとこでやるね、そうしたら、その、柿花さんもね。
まあ、だからやっぱり対抗して、まあ、武道館でもいいし。
で、またさ、ね、それを
読んでほしいよね。
うん。で、それを DVD とかブルーレイ発売すれば、うんうん、行った人はほぼ買うもんね。
なるほどね。そうだね。う
ん、僕はあの、ほら。
グッズで、物販で、お金儲かる。うん、
あの、2月にさ、超英雄祭っていう特撮のライブ行ったんだけど、
うんう
ん
うん、
もう9月にブルーレイ出るんですよ。
うん。
もうやっぱ注文したもんね。
うんうん。
だそういうビジネスモデルはあるのかもしれないね。
確かにね、その行った人ほどいいかもね。うん、その興奮が思い出せるからね。
うん、あ、そうそうそうそう。
行かない人が、自分が見てないから見るっていうよりも、行った人が、
うん、
あの感情を想起させるために見るっていう。
そう思いました。
あるかもね。うん、はい。まあそんな感じで、菅田さんにもう一つ教えてもらいたいことがあるんですけど。
はい。
これはまあ、うん、コネクトはもちろん第1回は聞いてるだろうなと思いましたけど。
うん。
あの、新仮面ライダーって見てます？
おう、あ、見ましたよ。
あ、見てるんだ。
うん。
あ、そういうの好きなんですか？
特撮は好きですよ。
はい。特撮はもう大好きですもんね。
うん。
もう命で見に行ったと。
えっ、ー、とね、そう、まあ、初日は1回しかなかったんだよね。
うん。
夕方かな？
はい。
で、次の日行きました。
お。うん。でも初日に近い。
そうそうそう。
日通りで。はい。
うん。
どうなんですか？
見てます。
見てません、見てません。
え？あの、
うん。
あの、僕、ほら、シン・ウルトラマン大嫌いじゃないですか。
はい、それ、そうだったっけ？ラジオで言ったっけ？
うん、まあ、簡単に言うと、シン・ウルトラマン
は、
は
い、
開始の2分が、100点満点中120点だったんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、
うん。で、はい、新仮面ライダーは、
うん、
開始の10分かな、
うんうん、
?10 分15分ぐらいが、
うん、
100点満点中100点だったんですよ。
でも、どっちもトゲのある言い方ですね。それ以降は、ちょっとっていう。
うん。
ちょっと怒ってません。なんですか？怖いな。何？
いや、なんかね、はい、僕もね、今日絶対新仮面ライダーの話をかな、
うん、
するかなーなんて思ってたんだけど、
はい、
やっぱ、いろんな反応を見てるとさ、すごい愛してやまない人もいるわけ。うん、
どっちを？庵野を、それとも仮面ライダーという歴史を。
まあ、てか、庵野が作った新仮面ライダー。
うん。
いや、よかったよっていう人。
うん。
結構いるんだよね。
うんうん。
だから、そういう人はもう今、このラジオのチャンネル、文化放送に変えてください。ね。
今、ちょうど、人生相談が始まるぐらいの時間帯かな。
そうそうそうそう、そうです。
はい。
ね。まあ、人生相談日本放送だけどさ。
あ、そうですか。はい。
いや、ね、最初は本当に、ほら、奥多摩なんですよ。奥多摩のダムが舞台なのね、
うん、
最初、
はい。
で、うちパートナーちゃんが奥多摩に住んでたから、
うん、
そこら辺も詳しくて、
奥多摩、ね。うん。奥多摩です。
奥多摩ね。
奥多摩って言うんですか？あなた方は。
でね、まあ、場所も詳しいし、
はい、
で、結構良くて、
はい。
だからちょっと耳打ちをさ、見てるときに、うん、 パートナーちゃんがしてきて、
あの風景知ってるとか、あのダム行ったことあるとか、
これ上映終わったら車でここ、うん、聖地巡礼すっぞって
男前な
言ってくるぐらいテンション高かった
んですよ。はいはいはい。
うん、だけど上映が終わった時に、
うん、
行かなくていいか、
ほうほう、
うん、まあね、あんましやっぱ好きじゃないかな、う
ん、それはどういうところがあるんですかね。具体的に、逆に具体的に言わない方がいいかな。
うん、ね、具体的に言うと、
はい、
あのね、僕はもう本当幕がこう、うん、ね、映画が終わって明るくなった瞬間に、
うん、
思わず言っちゃったのが、オタクの悪いとこ全部出てるよねってこう、
すげえ劇場内に響くような声で大声で、
さすがにそこはしますよ、そのいい人もいるだろうから、
うん、
耳打ちするぐらいで言いましたけど、
それはシン・ウルトラマンもそうだったってこと。
で、特に僕はウルトラマンの方が思い入れは強いから、うん、余計に嫌いなんですよ、そのシン・ウルトラマンね、
うん
うん、だけど、まあ仮面ライダーも初代からずっと見てるし、
うん
うん、まあって感じなんだけど、うん、なんて言うんですかね、こうあのね、なんでじゃあ嫌なのかなって考えた時に、うん、あの例えばさ、画面がすごい当時暗かったですとか、
うん、
うん、それはブラウン管だったし、
うん、
でなおさら暗闇のシーンがあると、このブラウン管の効果も相まって何やってるのか分かんなかったんですよとか、
はい、
あとジャンプするときにちょっとこう一回、うん、あの着地のときに揺れるんですとか、
カメラが
とかさ、あとその役者さんもちょっとこう重心が取りづらくて揺れるんですとかさ、
はいはい、
これさ、ほつれの部分ってあるじゃないですか、
はい、
なんかそこを再現してんだよね。
まあだからそこの見方ってちょっとクロート好みだよねっていう、
うん、
ところが前面に出ちゃってるいやらしさが、
そう、そうだから
ゾフィーもそうだし、
うん、そう、あとそのシン・ウルトラマンで言えば戦ってる時にザラブ星人かな、
はい、
がチョップをした時に、
うん、
いたたってなるんですよ、こういてっていう感じの動きになるわけ。
よくそんな見てんな。
で、はい、それは結構有名な話で、それは実際中の人がチョップをしたら本当に痛くていたっていうのをそのまま使っちゃってる。
昔の本編でやってたのを
再現してた、うん、再現してる。で、なんかさ、
うん、
そこ再現してる俺もの知ってるし、
うん、
愛でしょっていうのが、
うん、
僕としてはそれは全然愛じゃないと思うわけ。
まあ言いたいことはわかりますよ。
うん、あのさ、要はさ、ほつれの部分で、
うん、
それはまあキュートだし、
うん、
僕みたいなオタクからして見た時も、
うん、
お、そこ再現するんだっていう嬉しさとか快楽があるのもわかるんだけど、
うん、
だけど当時の人ってそこをほら、ここ、こうやって痛かったからそのまま使っちゃったんですって言って使ってはないと思うし、
そうね、
画面暗いのも暗く撮ろうと思って撮ったわけじゃないと思うわけ、
うん、
なんかそれ再現してどうすんだっていうさ。
もし石山レンゲさんが赤江珠緒さんのほつれを再現してるんだとしたら、すごいいやらしいって言いたいんですか、あんたは。どこまでレンゲちゃんのこと嫌いなんですか。そんなわけないでしょ。
でも、あのそこにも通じるよね。やっぱりわざと違えたふりしてたりとかしたら。
うん、したらもう興ざめだよね、赤江さんとかもね。
そう、
ね、
そう、
まあ、だから絶対違うだろうって思うから、みんな楽しめてるわけだからね。
うんうん、
てか怖いよね、もう。なんか、それが、ムカつくっていうか怖いわ、もし、わざとだったら。まあ、そんなわけないよ。
チコちゃんにしこられるっていう、言っときますか。
事前のね、朝の早朝の会議で。
そうそうそう。だから、はい、なんかね、そういうやらしさが前面に来てたりとか、
はい、
うん。で、それって、うん、決してその特撮の愛ではない気がするんだよね。なんかその、
うん、だから、
で、
はい、
うん、
特撮そのものへの愛っていうか、特撮というものをフックにしたオタクカルチャー、オタクの共同体というカルチャーへの愛なんじゃない？
うん、でもなんか、
うん、
だったらそれ 自主映画でやってくれるって感じしない？
だから自主映画なんじゃない？だからもう認識としては。
で、あと同時にね、はい、やっぱし、じゃあそういうのとか、あとほら、うん、ドキュメンタリー見ました？
見てないです。
あ、あの、メイキングのドキュメンタリー NHK でやってて、
はい、すごい有名だよね。すごい話題になってるよね。
うん。うん、で、4月の15日に地上波でもやるんだけど、うん、それ見てほしいんですけど、
はい、
なんかさ、例えばそういうもので、まあ、あんのが相変わらずひどいんですよ。パワハラっぽいんですよ。
うん。
うん。だけど、それ見たときに、
うん、
ツイッターとか見てるとさ、
うん
うん、いつものひどい庵野で安心したとか爆笑したとかさ、なんか庵野だから許してるみたいな。
さあ、あなたのタイムラインだけど、俺のタイムラインはめちゃめちゃ非難ごうごうだって。
あ、非難もあるよ、あるけど、ただやっぱそれ半笑いの非難すごい多いよ、うん、絶対許せないっていう非難はなくて、半笑いでひどすぎるこいつ、さすがあんの。
いや、俺のタイムラインはもう本当に、うん、いや、これもう本当嫌だから、あ、だから新仮面ライダーあの面白くなかったんだとか、
まあまあね、もう。
真面目な批判の方が9割方だったけど。
うん、ああ、だから、なんかさ、そういうのも見てるとさ、はい、なんかこの、あの人だから許されてるのに甘えてる部分もすごいあるなと思ったりとか、はするよ、うんう
ん。まあ、でももう、それはそういう人が、一人いてもいいんじゃないですか。ああ、別に、まあね、全部の映画がそうなったらまずいけど、
うん、
そういう立ち位置の人が一人いてもいいんじゃないですか。
まあ、僕はもういいかなって感じかな。うん、あの、あと、ただね、いいとこすごいあって、
うん、
あの、やっぱね、冒頭すごいテンション上がるんですよ。
うん。
うん、まあ、あと、あ、きっと浜辺美波さんのことすごい撮りながら好きになってんだろうなって感じはした。
そう、それはまあいいじゃないですか。
うん。
はい。
あと、八王子やってる七瀬さん。
はい。
あの、の人は、とっても良かったんですけど、うん、なんかね、これ多分ね、コスプレイヤーさんとか撮ってるカメラマンにしか伝わらないと思うんだけど、
うん、
いつもツイッターで見てるコスプレイヤーさんが、実際に会った時みたいな。の生々しさがあって。
はぁ、あ、はぁ、あ、気持ち悪い。
残念さも含めて良かったです。
どういうこと、どっちの、ポジティブな意味で言ってるのか、ネガティブな意味で言ってるのかすらも伝わってないんだけど。
混在してる。両方混在してる。あの、あ、実際、いつも見てる人、あの、写真とかで見てる人、
うん、
実際会うとこんなだよね。
そう、七瀬さんはコスプレイヤーなの？
コスプレイヤーさん、として話をして
る。あいつ、そうそうそう。いや、ナナさん自身はそうなの？ナナさんってそれ言って
る。ナナさんはコスプレイヤーっていう役柄ではないけど、八王子なんだけど、ただコスプレみたいな格好してるんですよ。あの、要は八の格好なんだからさ。
怪人ってことね。
そうそうそうそう。
まあ、怪人はそれはコスプレイヤーみたいな格好してるだろうけど、うん、え、んで、うん、
あ、まあまあいいです。あの、多分伝わる人にはすごい伝わると思うね。うん。だから、まあまあそういいとこもあるんだけど、ただもう後半とか、まあ、やばいよね、正直。CG とかが特にひどいと思う。
ほう。
うん。で、そのね、ドキュメンタリー見てると、CG じゃなく撮ってるんだよ。
うん。
だけどそこを一切使わず CG に置き換えちゃってるんだよ。
ああ、じゃあ間に合わせでやった。ちょっとこれはやばいから。
うん。で、なんか NHK のドキュメンタリー上は、うん、散々その肉弾戦を撮って、
うん、
もうみんなが結構ピリピリした中で、
うん、
最後、庵野さんから OK が出て、
うん、
で、あ、で、まあ役者さんたちも、うん、あ、なんか、まあ簡単に言うとなんかなんだよって思ってたけど、
うん、
なるほどね、こういうやり方でこういうシーンを撮りたかったんだねって言って、ある意味ちょっと腑に落ちた感じでドキュメンタリー的には終わるんですよ。
でもそのシーンは使われてない。
だけどそれ全く使われてない。
やっぱり、見直してみたらやばかったからっていうことですよね。
なのかな。で、うん、まあ、さ、撮ったもの全部使えとは全く思わないんだけど、
うん、
ただ置き換えた CG が、
うん、
じゃあすごいいいかっていうと、まあ、全くだよね。 まあ僕その庵野さんの他の作品はあんまり知らないんだけど、うん、もしかしたら差し替えたりとか DVD とかでしたりするのかな。
ああ。
でもそれはそれでどうなのって正直思うし。
まあ、ラブ&ポップだったらどうだったっけ。
ラブ&ポップは、あ、僕ね、この日の、この日のために買い直して、はい、買い直したんですよ。
ラブ&ポップを。
ラブ&ポップとキューティーハニー買いました。
はいはい。
で、ラブ&ポップは、うん、SR 版っていうのが出てて、
うん、
スペシャルリミックスの、
はいはい、
うん。で、それは劇場とはやっぱちょっと違うみたいな。
うん。
でも、ラブ&ポップ今見ると面白いね。
俺ちゃんと見たことないんだよ。
あの手塚誠さんの演技が最高。
ああ、女子高生の演技じゃなくて。
うん。あの、手塚誠が、うん、その、まあ、演講する側の男の人の役に来るんだけど、はい、なんかね、チック症の役なの
よ。ああ、はいはい。
で、常に、唾を吐くふりをしてないといけない人。
うん。
で、なんかその、女の子、女子高生を、買って、テレクラ呼び出して、うん、いつも俺をバカにしてるレンタルビデオ屋に一緒に行ってくれっていう役なの。
なるほどね。
彼女として。
はい。
そこがね、すっごい良くて。
うん。
うん、なんかね、あの感じとかいいのになって思う。
あの感じでやりゃいいのにと。仮面ライダー。
手塚誠も出てるしね、新仮面ライダー、ね。
はいはい。
うん。そうそうそうそう。だから、うん。まあ、あと、キューティーハニーの方が面白かった。
へえ。
うん。
まあでもとりあえずラブ&ポップと20世紀ノスタルジアは見ないと見ないとと思ってまだ見てないんで。
ああ、今度貸すよ、そしたらラブ&ポップ。
20世紀ノスタルジアは？
は持ってない。え、だってあれ監督違くない？
違うよ。
え、金子修介？
え、違うでしょ。
あの広瀬のやつだよ、
ね。広瀬のやつ。
あ、はいはいはい、それは見てないよ。
いや、なんとなく俺はセットなんだよね。ラブ&ポップと20世紀のスタルジア。いやいや、それは別に私の、何にも、うん、理屈とかではなく。
うん、まあまあ、わかる。
なんかセットなんですけど。公開時期も全然違かったっけ。でも97年だから同じぐらいだよね。ラブ&ポップ。
うん、うん、
うん。
うん。そう、だから。
うん。ラブ&ポップは98年だから同じぐらいですよね。だから。ああ
でさ、なんかその、うん、新仮面ライダーって、うん、もう直前まで作ってたでしょ。
うん。
なんか、劇場公開を、うん。
はい。
なんか、ああいうのも、ちょっとあんまヴィランにしちゃいけない気すんだよね。
そうですね。はい。
うん。だってさ、そのね、それこそさ、ドンブラザーズとか今やってるキングオージャーとか仮面ライダーだってさ、
うん、
毎週あのクオリティでやってんだよ。
うん。
うん。だから2年ぐらい密着してんの。庵野のその新仮面ライダー。
うん。うん。
2年で2時間ぐらいの映画で、
うん。
アンクオリティですよ。
いや、見てないからね、私は。
うん。だからなんかちょっとさ、優遇されすぎてるなって思ったりとかは、する。
まあ、それはもう、社会がそれを求めているっていう側面もあるからね。
うん。
うん、そういう祭り的なものであったり、そういう、今の、うん、日本で、まあ、そういうクリエイターでちょうどいい立場の人で、うん、っていうと庵野秀明になるんじゃないの？
なのかね、
宮崎駿はもう、まあ、さすがに年だしさ、
うん
うん、で鈴木プロデューサーはタイ人のね女の人とよろしくやってるし、俺今度行くちょうどね盛岡に行く用事あるから、
はい、
うん。あの人の写真展行くわ。ちょうどそこでやってんだよね。あの
藤田尾山さんみたいな人。
名前ちょっと、ね、失礼なんでちょっと今名前を検索っていうか調べますけど、ちょっと待ってくださいね。あれ？あ、これだこれだ。神谷田さん。
あ、その人その人。そうそうそう。
神谷田さんがなぜか盛岡のそのちょうどね新花巻から富士山旅館ってあの。白猿の湯って俺が好きな温泉があるんですけども、うん、有名なね、うん、日本で一番すごい足元湧出泉の一つなんですけどね、足元から湧く、2、30個しかない日本で、
うんうんうん、
の白猿の湯がある富士山旅館に行く途中のにあるあれはなんだ美術館かなんかで、 神谷田さんの写真展がちょうど俺が行く時期やってるんで。
それ言ってきてよ。すごい、すごい気になる。はい、
こんな、これもね、結び合わせですよ。
いや、ほんとそうですよ、
ね。
う
ん、まさかこんなコネクトが起こるとは思わなかったかな。行きます。
まあなんか、ね、まあまあ、うん、もうなんか、ね、どうなんすかね。
うん。
うん、まあ、あんま僕ジブリは全然詳しくないから、うん、その、鈴木さんがどういう立ち位置かっていうのも、うちのパートナーちゃんに聞いて、うん、ああ、なるほど、そういうことなんだ、と思ったんだけど、うん。うん。だから、あれしょ、ちょっと、僕その知らない範囲で言うあれなんだけど、まあ、安野さんで言うとこの樋口真嗣みたいな。
まあ、うん、そうですね。まあ、樋口真嗣さんは、まあ、監督ですけど、まあまあ。
うん、ステッカーになるっていうか、なんかこう、ね、間に入って、はいはいはい、みたいなさ、とこはあるよね。
あ、まあね、まあ、プロデューサーと監督との立場の違いがあるから、うん、それはもちろん。
あの、立場的には、
うん、うん、そうですね。まあまあ、そうだね。はいはいはい。
うん、ね、そうだからまあ、じゃあ行ったらちょっと、
島本和彦的な立場なのかな。違うか。違うな。違うな。うん、
まあでもね、あの、はい、新仮面ライダーね、好きな人がいたら、はい、本当、すいません。あの、僕はそう思ったってだけなんで。
はい。
はい、
はい、お便り怪談バナナから、
あ、
はい、
さっきもネタにしてしまった、
うん、はい、まあ、まあ、いろいろな人に挨拶してリスナーの皆様こんばんは、寒いおじさんの怪談バナナです。去年は親族の葬式を経験しました。その中での経験を書こうと思います。小粒ですがご容赦ください。まず最初は、高級な三味線には猫の毛が使われており、それを棺桶の中に入れて一緒に仮装してしまうと夢に化けて出てくるそうです。は？経験はしてないんですが、葬儀屋さんから聞いた話です。皆さんお気をつけください。これで1話目終わり。
それさ、そのご親族の方の葬儀の時に、はい、うん、なんかそういう怖い話とか、なんかあったりとかするんですかって言って聞き出した。
そうでしょうね。まあ、それ自体は偉いんだけど、もうちょっと人に知らせるときには、ちゃんと整理してね、書かないと。だから、まあ、例えば三味線をずっとやってた人が亡くなって、うん、で、これね、うん、おばあちゃんが愛用してた三味線だからっていうことで、棺の中に入れて燃やすっていうことを、まあ、あり得るのかもしれないですよね、シチュエーションとして。
うん、
うん、ただやっぱり、まあ、三味線では猫を使ってますからね。
はい、はい、
はい。皆さんご存知の通り、
うん。
うん。だからそれやっちゃうと、猫のお化けが出てきちゃうよっていう言い伝えみたいなものがあるってこと。
うん、
ってことですよね。
っていうことですね、うん。うん。
そういうことをちゃんと書かないと、伝わんないですよね。うん、はい、2話目。あと、うん、亡くなった人と夢で会ったりすることはあると思いますが、そこでよく顔だけがもやがかかったように見えないとか、影のように黒いとかの現象は成仏してないからだと聞きました。階段でも霊の顔がはっきり見えないことはよく聞く話ですが、あれは成仏してないからだと考えられます。逆に成仏すると顔もはっきり見えるそうです。そんな不思議な話を聞きました、バナナ。
まあ、ニティライブ。
はい。まあ、夢に出てきたら大抵ぼんやりしてんじゃないの。
なんかそんな感じしますよね。
うん。
うん。
あと、なんかね、ぼんやりしてた方が成仏してるっぽい気もしますけど、そういうことじゃないんですよね。
まあ、現世にちょっとこう未練がないから、残ってないから、ぼんやりしてるみたいなね。
まあ、
捉え方。
あと、我々の捉え方としてね、うん、はっきりと個人の顔として、明確にあるのは、まだ死が完了してないじゃないですか。たとえ生物的に死んでいたとしても、ね、
ああ、なるほどね。
うんうん、我々が、だんだんその記憶からも消え去り、まあまあ、親が死んだら子供はずっと覚えてるでしょうけど、
うんうん、
で、孫もまあ、交流があれば覚えてるでしょうけど、ひ孫ってなってくるともうそのね、分かってないもんね。 で、ひ孫の子供なんてくると、まあ、存在としてそういう人がいたぐらいの話は分かってるみたいな感じで、だんだんその個人、吉田裕貴とか山田太郎さんとかではなく、うん、ご先祖様になっていくと。だから、集合体ですよね。私たちのご先祖様の集合体ということに個人が消えてなっていくことを成仏っていうんじゃないですか。
うん。うん、
まあ、成仏 の正確な用語は、悟りを開くことなんで違うんですけど、まあ、いわゆる我々が一般的に使う言葉としての成仏っていうのはそういうことなんじゃないですか。
そうね、そう。うん。まあでも、ね、バナナ君がこうやって聞いてくれた人が。
だから私は、ほら、リメンバーミーって映画見ました、うん、ピクサーの。
ああ、見てない。
あれで、まあ、死後の世界の話なんですけど、うん、
はい、はい。
なんか一応ね、不幸なこととして、みんなから忘れ去られちゃうと、あの世からすらも消えちゃうっていうんですよ。自分たちのことを覚えている人がいると、あの世でなんか楽しく暮らせるんだけど、
うんうんうん、
でその中でなんかおっさんがいて、なんか脇役のおっさんが、もう誰からも忘れ去られちゃうということで、そのあの世からもスワーって消滅してしまうっていう描写があるんですけど、
うんうん、
いや、私はそれが健全なあり方だと思うんですけどね。いや、もちろん自分の家族には覚えててほしいけど、
うん、
永遠に、みんながさ、記憶していて、個人として、特定の個人としてみんなが記憶していて、例えば家族だって5代あと10代あととかも写真として残っている、それを個人として特定して、うん、で、ずっとあの世に留まり続けてるって、俺その方が地獄だと思うんだけど。
まあまあまあ、そうかそうかそうか。
でもね、これは歌丸さんもそう言ったあの方、その描写は、マジであっちの方が良くないですかみたいな、
うんうん。うん。
そのまま消えていくっていう。
うん。
方がライムさんの歌丸さんも言ってたし、俺もそれ見ながら思ったし、
うんうん、
それはやっぱりなんかね、まあやっぱりアメリカ人は幼いんだなって思いました。
まあてか多分死生観の違いでしょ。
いやいや幼いです。これはもう文化相対主義とか言いません。下です。無知蒙昧な土人なんだな、そういうところに関してはっていうふうに。
絶対コネクト呼ばれなくなったと
思う。絶対俺の方が正しいって。絶対俺の方が上だって。考えが足りないんだよ。
ます、まあ。
だから、これもやっぱりそういう悪しき考え方にとらわれてんじゃないかなと思いましたよ。バナナと葬儀屋さんが。
まあ、だからいつまでも覚えておいてあげてくださいねっていうことなのかな。
いや、それはだからさ、うんうん、家族、一緒に暮らした家族だったら時々思い出してくださいねでいいんだけどさ、
うんうんうん、
いつまでもずっと覚えていてくださいねは、私は逆にそれは地獄だし、成仏してないことだと思いますよ。
どうなんだろうな、なんかそう、うん。
いたこさんだって、私何回もね、見てもらって、下ろしてもらったりしてるんですけれども。
うん、あ、それ、青森のいたこさん、
ね。青森のいたこさんね。
うん、
はいはい。いたこ28号さんじゃなくてね。
うん、
なんでそっちの方に取るんだよ。いたこって言ったら、しかもこんな話してんで、いたこって言ったら一般名詞の方のいたこでしょ。なんで固有名詞の方で取るわけ。
いたこさんって言うとさ、なんとなくさ。
うん。まあ、二人の方に見てもらってるかな。はい。
うん、
中村さんと松田さんに。はい。下ろしてもらったりしているんですけれども、うん、やっぱり、いうことは、まあまあ、いろんなね、まあ、俺もこっちで達者にやってるから、
うん、
あんたたちもね、まあまあ、あまり気にせずに暮らしていきなさいよって。
はあはあ、うん。
で、まあ、たまにね、月命日とか、年のね、一年の命日とかに思い出して水とかを備えてくれたら、ありがたいね。うん、っていう風な言い方をするんですよね。
うん。
だから、やっぱり執着を逆に解き放つためにやってるんですかね。仏を下ろしっていうのは。うん、
あ、それはわかるわ。
はい。
うん。
だあんまりそう気にするなと。
うん。
うん。だからその。
まあ、進まないからね、きっと。
そう。
からね。
うん。だから、こうやって下ろすってことは、つまり、ちょっと心残りがあるってことじゃないですか。わざわざ仏を下ろししてもらうっていうのは。
うん。
うん、そこは、まあ、極端に言っちゃえば悪い呪縛なので、
うんうん、
むしろそれは忘れたりしてあげる方が健全なんです、
うん、
それが幼い奴らは分かってないんです、 まあ、社会経験、人生経験が足りないからしょうがないんですけど。
アメリカ人か。
アメリカ人は。
まあ、まあでもね、確かに、僕もね、この年になってきて、うん、やっぱね、執着が良くないなっていうのはね、まあ、なんとなくだけど、うん、もう実体験としても分かるようにはなってきたよね。
はい。
で、執着が良くないっていうのはね、どんないろんなジャンルとかでもさ、セリフとしてはいっぱい知ってるけど、
はい、
やっぱある程度自分自身で何かしらこう、積み上げていって分かることなんだなっていうのはね。
うん。だし、ただまあ、現代社会はその執着が大体良きこととして扱われてしまっているから、勘違いする人が多いんでしょうね。
うん。
うん。うん、まあ、それはそういう社会システム。が成り立っちゃっていて執着して邁進していく人のが成功者だと言われるし、やっぱりまあ全般的にその社会的成功とかを抜きにしても、死んだ人のことをいつまでも明確に覚えていることが善とされているっていうのが、ああまあまあ、うん、まあまあ思春期ぐらいの人だったらそう思っててもいいけど、まあさすがに社会人になってそんな考え方してんだって、幼いなと。
ここにも欧米化の弊害が出ますね。
タカ&トシに突っ込んでほしいです ね、
ね、うんうん、まあまあでもね、いろいろ考えさせられる、はい、いいお便り、ニティライミでしたね、
はいはい、まあなんでここまで言われなきゃいけないんだってなるよね。せっかくちゃんと取材してね、こんな話ありましたよって送ってきたら、はい、
うん、ね、いやいや、でも面白かった、はい、ありがとう、
はい、国際的な幽霊さん
、
はい、これ初めての方ですかね。
初めてですね、
20代女性フリーランス東京の方ですね。初めてメールをお送りいたします。吉田会長の知的で TBS ラジオでも通用しそうなポッドキャストをいつも楽しく聞かせてもらっている国際的な幽霊と申します。
うん、ちょっとなんか、案の構文っぽいね。
あ、そう。
メグレス星人みたい。なんか。
今回は私がついさっき、括弧2023年3月13日12日頃、友達から聞いたインテリジェンス溢れる上に国際人たる吉田会長にふさわしい国際的な実話会談をお送りさせていただきます。その友人はインドネシア人で、彼は日本の文化、括弧 VTuber とアニメが好きなため、日本のパスポートを取得するべく入国管理局に訪れていました。しかしインドネシアの入国管理局は対応がひどいというよりも来訪者にあふれていることによって、彼から送られてきた動画の中では200人ほどのインドネシア人が床に座って順番待ちをしていました。
ありそうだよね、
うん、それはまさに土人国家らしい光景だと感じましたがこれ私で言ってないですからね。国際的な幽霊さんが言ってることですかね、
うん、
インドネシアの人口は現在2億人を超え、日本よりも未来のある国だというのですから困ったものです。いや困んないよ、インドネシアね、まあ、中間層がね今一番そうだっつっていや、ね、なんかもうそこに仲良くするのが一番ね、
うん、
いいですよインドネシアは。それはさておき、彼は入国審査が長引いて暇なのをいいことに私に延々とツイッターの DM を送りつけてきました。その話は彼が住むインドラマユ、ジャワ島の州がマンゴーの一大産地であることや、インドネシアがムスリム国家でありながら内実は精霊信仰の根が深いことなど、興味深いといえば興味深いんですが、ある程度一般的で私の興味をそこまで引かないものが主たる内容でした。しかしその会話中、ふと彼は2日前に起きた怖い話があると言ってきたのです。その出だしは、人生の中で初めて幽霊を見たというメッセージでした。まず前提としてインドネシアの例についてお話ししますと、国際教養人たる吉田会長はもちろんご存知のことかと思いますが、菅津先生のためにも…菅津さんももちろん分かってるよね、インドネシアの一般的な宗教観、精霊
観。なんかシャーマニズム的な感じじゃないの。
ウェブ上ではインドネシアの例はルーと呼ばれており、RUH、ルーと呼ばれており、ソレー信仰が強いなどといった情報が流れています。しかし彼、過去10代後半が言うにはルーではなく、インドネシアの例はサタン、 SETAN サタン、 SETAN サタン、
うん、
と呼ばれているそうです。このサタンはそのままサタンを指しており、イスラムがアブラハムの宗教であること、インドネシアのムスリムが 表面的な教義に従っていること、うん、など、さまざまな要因から悪霊を指す単語としてサタンが使われているんだと思います。ただ、この人の経験上では、パキスタン人よりもインドネシア人の方が厳密に教義を守っていると思うけど、点々点と。インドネシアのムスリムは表面的な教義に従っていると、表面的だとなんでサタンなの？むしろ、一応それではないとされてるからか。ムスリムだと。っていうことですかね。ただ、ジンとかね、ジニーとかは、中東ではね。やっぱり、あっちの階段では散々出てきますからね。インドネシア人が持つ悪霊のイメージは、映画エクソシストのような表意イメージ、あるいは肉体を持つ血液に直結したイメージが強いらしく、彼が語るインドネシア一般幽霊論は物理的に物騒なものが多いようでした。今回聞いた怪談の話を最後までまとめてしまうと、1、彼は人生で初めて幽霊を見た。2、そこは彼が住んでいる寮のトイレだった。3、幽霊は白いローブを着ていた。4、幽霊の顔には両目がなく、眼光が空洞だった。5、幽霊の顔面が血まみれだった。6、彼は叫びたかったが叫ぶことができなかった。7、彼は幽霊を信じていなかったから強いショックを受けた。8、彼は翌日に体調を崩した。9、彼が寮の仲間に相談したら、引っ越した方がいいと言われて、下宿、どう訳したら不明か、に引っ越した。10、彼は幽霊に出会った2日後に私にその話をした。といった内容になります。いや、過剰書きじゃなくて、ちゃんとストーリーとして書いてほしいけどね。なんてわざわざ過剰書きでバラしちゃう。正直、怪談としては面白い要素はないものの、インドネシアの若者が持つ幽霊感を知ってもらうためにも、メールとして送らせていただきます。が、実はここまでが前置きでして。私が本当に気になったのは、その後に彼が送ってきたメッセージでした。それは怪談のオチとかではなく、サタンは赤ん坊を誘拐するのが好きだと信じられている。だから誰かが出産したら、たくさんの人が赤ちゃんの世話をする。という話でした。これは非常に私の興味をそそるものであり、私が30秒ほどネットを探しても転がっていない話でした。引き続き、インドネシア、元い東南アジアの幽霊感を探っていきたいと思いますので、何か進展がありましたら再度メールを送らせていただきます。お二人とも家族サービスなどお忙しいかと思われますが、ご健勝をお祈り、国際教養にあふれるメールの締め文を知りませんので、スラマパキ。ということでした。
何ですか？
スラマッパギ。さようならっていう意味じゃないですか？
さようなら。
はい。
なんだ。
じゃあ、おはようございます。こんにちはですね。さようならもスラマッパギでいいのかな？
全部がそうなんだね。挨拶がそれってことなんだ。
多分。スラマッパギっていう言葉自体は知ってるけど、はい。さようなら、さようならは参拝順パラギ。はい。
いや、興味深い。ですね。
いや、これうまく、これ、感想をうまく、あなただってメールを読んでる間暇なんだから、うまく感想をするっていう、体制を整えておいてくださいよ。
そうね、ほら、なんか赤ちゃんの話とかさ、会長の方が得意かなと思って今。
いや、だからその赤ちゃんをさらうっていうのは、やっぱ、普通に、ね。
文明的なさ。
ね、アジア的な。多分、産めも、もちろんね、中国から東南アジアの方にも、そういった感じのものは伝わっているでしょうし、別に中国発祥じゃないとしても、そういった発想があることは非常に、珍しくないというか、人類共通とすら言えるようなことなんじゃないかなと思いますけど。
ですね。はい、過剰書きの部分をさ、はい、本当、もうちょっと知りたかったね。
そうなんですよね。だから、そこをストーリーにするっていうことは怪談をするという行為なので、情報の羅列に過剰書きにしてしまうと、これは怪談ではないんですよね。情報なので。
はい。
はい。
初めてね。
あなたが別に面白くないと思っていても、その怪談という行為を、はすべきだと思うんですよね。はい。
はい。じゃあ次からね。
次。はい。 お便り。
くれた
って。お便り、待ってるからな、次。
はい、待ってます。
また送ってくれよな。